はい、僕のお仕事の話なんですけど、4月1日から新しい仕事を始めましてですね、ちょっと今日はいろいろリスナーさんからあるいはフォロワーさんからたまにお仕事の加減いかがですかっていうご心配 の, メールなりメッセージなり何なりがよく届くんで、今日はちょっとその辺の話をしたいなと思いまして、はい、この話をするときはこの方ゲストに来ていただきました。はい、
はい、では転職エージェントのハンです。よろしくお願いします。
はい、そしてマルキーと専務とコンちゃん、
はい、
今日は5名でお送りしたいなと思います。それではスタジオスモーキー始まります。はい、ということでございまして、ゴールデンウィーク毎年お仕事の話をさせていただくんですけど、先週はですね、シンガポールの宇野さんに仕事の話を超えてですね、アーリーリタイアメントの計画の話などしてもらいまして、今週はちょっと一気に現実に戻る、僕の仕事の話に、4月の1日から新しい仕事を、始めたということなんですけども、ただ、会社勤めというわけではなくて、言ってしまえば半分企業的な感じで、仕事を開始するようにいたしました。ただ、企業といってもですね、ずっとそういう気持ちがあって、自分でそのビジネスをやってみたいなってずっというそういう気持ちがあったんですけど、とはいえサラリーマンしかやったことがない悲しさで、どうしていいか分かんない、要するに会社一つ作るのもどうしていいか分かんないとか、どうすればその売り上げって立つんだろうって全くそういうのは分からなくて、で、そういった話をねずっとハンさんしてたんですよね。
はい、はい、
随時で、あれいつでしたっけね、その話してたの、確かね1月とか
そのぐらいですかね、
そのぐらいですよね、年明けてからですよね、はい、確か、うん、そうなんです。ちょうどね、そんな話があったのは年末だったんですよ、確か。年末に、とある知り合いから連絡があって、久しぶりに飯食いませんかみたいな話があって、で、西川口にまで飯食いに行って、で、ちょっと前からの知り合いだったんですけどね、で、もしよかったらそういうふうに思ってるんだったら、支援するんで、なんか好きなようにやりませんかみたいな話があって、うん、あ、それ面白いですねって言いながらも、普通の就職活動を続けてたんですよね。で、その途中ハンさんにね、なんかこんな話があってみたいな、うん、で、ただその全くその何をどうするってイメージが全く湧いてこなかったんで、それはそれで進めておいて、で、一般企業の転職活動も進めておいてみたいな、そういう料理並みでね、
はい、
やってたと、そういう流れが実はありました。で、徐々にそういうその今の仕事の、言ってしまえばスポンサーみたいな人と具体的なその話をしていく中で、事業計画とかも提出しながらですね、進めていく中で、なかなかこれは条件的に悪くないなっていう話が出てきて、とはいえいわゆる普通の転職活動の話も進めてて、これもそんなに条件的に悪くないので、じゃあ期日を決めて、この日までに決まらなければもうその企業を目指そうという、それをリミットを3月31日で設定して、やったんですよ。で、最終的にその段階で2社ぐらいがもう最終面接が終わってて、それの返事が3社かな、返事待ちで、で31日超えても来なかったんです、返事が。大体ね、2週間待たないじゃないですか、1週間ぐらいですよ。大体前後してその最終面接があったんで、もうこれで多分これはもう僕は縁がないんだと、こういう一般企業への転職はだったらもう、そういう、話を持ってきてくれた人にお世話になるというかね、そこに、身を置いて自分のビジネスをやってみようということで4月1日から、始めたという感じですわ。ざっくり言うとこんな流れ、
めでたしめでたしですね、
なのかね、よくわかんない
よかったと思います
よかったのかね、 まあそうね、
いや前に進まないとね。
いやそうなんですよ、うん、まあ今これ音源取っても4月の、まあ、末ぐらいなんですけど、うん、まあちょっとまあ 2,3 週間時間が経ってるのをやってると、まあ、結構ね、まず行動パターンがかなり変わってきて、まあ、サラリーマンではないのでやっぱりその一日一日 の、 その決まったそのなんていうの動きというのがやっぱりなかなか定まらないというのはまずある。なので、まあ、これ実はあの在宅勤務続けてから毎朝やってるんですけど、毎朝に僕はあの神社にお参りに行くんですよ。もう1年ちょうど去年の3月の半ばぐらいからの在宅勤務が始まって、そうするとやっぱりね1年なんか1日のなんかこうへそというか、ね、なんかできないんですよ。で自宅から歩いて5分ちょっとぐらいのところに、まあ、まあ中規模ぐらいの神社があるんで、まあ、あなるほどと思って、ここに毎朝、まあ、雨が降ろうが槍が降ろうがお参りにこう決めて、そこから1日たりと欠かしてないんですよ。なのでちょうどねその今回の仕事の話も、何もなければ朝ほらね、なんとなくぼーっとしちゃうんで、ただもう時間を決めて、まあ、必ず7時半には家を出て必ずお参り行ってから家に戻って、そこから仕事始める、そんな感じのちょっと朝のスタートをね切ったりしてるんですけど、まあとはいえ本当に毎日毎日そのやることが決まってるわけじゃないんで、で今のその、まあ、スポンサーになってくださってる会社には週に1回は必ず行くっていうことにしてて、まあ、出勤日じゃないですけどね、で、まあ、1日、まあ、1日もいないかな、半日ぐらいかな、事業計画の話であり今の進捗状況で、一部その会社の仕事も手伝ってるんで、その仕事の話をしてみたりとか、まあそんな感じの日常を、まあここ2、3週間過ごしてるんですけど、仕事楽しいね、やっぱり。今の仕事が楽しいって意味じゃなくて、仕事をすることが楽しいってことです。
でも前の会社の時は、でも最初の1週間目ぐらいから楽しくなさそうでしたよ。
ぶっちゃけあれは本当にやっちまったなと思ったんだ
よ。やっちまった、
別に前の職場悪く言うつもりは全然ないんだけど、もうね、なんつってんの、機械になるようなイメージ、もう決まってるんだよね、もう形が決まってて、そこから1ミリ台でもはみ出すことはありならんみたいな、アメリカの会社って結構そういうのあるんですよ。
でも そんな感じですね、
はい、でもう創意工夫 の、 その余地がない、だからもうすげえつまんなくて、いやこれやってもやんなくて別に降りなくてもいいんじゃないのっていうような仕事だったんで、まあつまんなかったですね、本当につまんない。でまあその割には結構偉そうなこと言われたら僕言われるんで、
まあそりゃそうだ
よ、うん、そことは全く真反対、一番反対で、
そうですね、
今だって何もないんだもん、その、これをやってくださいっていうのもないし、自分で見つけて自分で作っていくって話なんで、でまあ、とはいえね、1年間はそこの会社の、何て言ったらいいかな、まあ、業務委託じゃないですけど、だから1年間はそこの会社から決まった額の、まあ、給料じゃないですね、
やっぱ発注額、
発注額です。だから1年間の売り上げはもう決まってるんですよ、言ってしまえば。
あ、発注額
です。そうそうそう、僕はもう今の立場は個人事業主だから、今年初めて青色申告をするんですけど、そういう去年まで白色、今年から青色ですね。
発注
来るんです。でもう契約書交わして、月に、いくら金額決まってる、それがもう来るんですよ。で、もっと言うと売上が立ちますよね。でそこから利益が出ます。その利益が、僕が、支給してもらってる金額を超えると、それが僕のインセンティブ、そのもちろん利益全額じゃないよ、そこからの、何パーセント、パーセンチメント、それは僕のインセンティブになる、これは、半年に1回、その貯めたやつのほうが入ってくる、そんなイメージの契約を、初年度は。
なんかボーナス的な感じ
で、ね、でもボーナスよね、はい、
法人は
作る、法人はまだ作ってないです、はい、それが1年間いろいろやってみて、で、法人をもし作るんだったら作るし、で、人だけはそこの社長が持ってる休眠会社をそのまま使ったみたいなとか。あるいは僕が出資してみたり、まあ、なんかいろいろやり方は考え方はあるんですけど、まあ、一応そんな感じで、なので、まあ、恵まれてるなと思うのは1年間の売り上げがもうほぼほぼ
立っている
、まあ、それはなかなか恵まれてもらって
もらえるんですよね。
最初の1年がなかなか厳しいですよ、
うん、そうなんですよ。 だそれに逆に甘えちゃうとダメなんで、うん、だから1日も早く早く売り上げを立てて、うん、残念ながらまだ立ってないんで、あのビジネスとしてね、うん、で、まあ、それを今ちょっと目指してやってるような、うん、そんな状況なんですけどね、月々いくらっていう業務委託費みたいなのもらって、うん、で、まあ、プラス一定レベルの利益が出たらそのうちの何パーセントをインセンティブで、うん、受け取りますというような給与体系、給与体系じゃないで契約、まあ、1年契約、まあ、そこからスタートします。ただ何やってもいいよ、好きなことやってくださいねって言われてるんで、ってことは何もないんですよ、簡単に言うと。だけど基本的にそこの会社のリソースは全て使ってる。でもっと言えばバックオフィスの、業務、まあ、経理とか、取引先への支払いとか、あるいは得意先への入金処理とかっていうのは全部やってもらえるんで、僕はもう単純に商売するだけ、簡単に言うとね。で1年経って形を作っていって、そこからまたどうなるか全く分からない。そこでもうダメあなたって言われるかもしれないし、うん、もしくはこういう形があるね、こういうふうにしていきましょうってなるかもしれない。そこから全くいくらでも自由に絵が描ける、そんな感じですけど、
そんな、なんか、はい、なりふり構ってられるよりかは、うん、もうだから今この仕事をやりながらも別にまだ僕転職活動続けててもいいんじゃないかな。
まあね、
もう本当に、
まあね、
もちろんここで成功するのが一番いいと思うんですけど、1年後今度その、あの、うんうん、発注額が減るかもしれない
わかんないね、そういう可能性あるね。
それだ、はい、そしたらその仕事は、今の仕事は片手間でやりつつ、そうそうそう、就職の方にシフトするとか、ね、
だから結構その辺フレキシブルにやっていかなきゃいけない、うんうんうん、で、まああとね、そのスモーキーやっていく中で多少売り上げが立つ事業もそこにもう、個人事業なんでぶち込んじゃうとか、例えばね、まあ、そういうこともできるんで、まあ、その延長線でちょっと皆さんにもいろいろ、なんかこう、供与できたらいいな、お仕事回せりゃいいなっていう、そういう目論見もあることはあるんですけど、まあ、ざっくり言うとそんな感じですね。だから幸いにも1年間の売り上げがもう、ほぼほぼ、最初の段階で確定できてるので、そこをベースに、いかに積み上げられるかっていう。
どうやって広げていくかっていうところが、やっぱり、
増
えてる感じ
で。まあそんな感じですわ、うん、はい、うん、でその過程をもうちょっとハンさんにいろいろね話して相談してたっていう、うん、
はい、うん、今その出勤されてない日ってどこで何されてるんですか。
自宅で結局、はい、今まだ準備段階なんで、うん、要するにあの見込み客のリストを作ってみたりとか、 あるいはそのさっきも申し上げました、若干ねちょっと僕の以前の仕事と関わってる部分を、うん、あの全体の仕事のうち2割程度があるので、なので前のその、外国の仕入れ先の連中と、うん、まあ、ウェブ会議だったりとか、ね、そういうことが結構増えてます、うん、はい、で前ので以前に勤めてた会社の、うん、日本人にはこれ言っちゃうといろいろ面倒くさいんでまだ言わない、うん、ただ海外の連中にはもう今話してるんですよ、うん、まあ、実はまあちょっとまたこういう感じで、うん、少しだけちょっと手をかけることになったんでよろしくねって言って、そしたらいろいろ一回話しましょうかみたいな感じで、ちょっとまたウェブに行ってみたりとか、で今の状況こうなんで、もう結構何年も離れてるんで、もう裏仕方多いじゃないですか、そのアップデートをした方がいい、結構親切にいろいろみんなやってくれるんですよね。でこの間も、一昨日かな、イギリスの人と話してて、で今こうなってくるんで、でお前がいた会社こうなってるこうなってる、まあ、そういう話とかしてもらって、非常にちょっと結構いろんな人が好意で今、うん、やらせてもらってる、そんな感じですね。
いい話だ、
うんうん、
だからね、正直言ってね、今回の転職活動に関して言うと、まあ実質も、去年の夏ですから前の職場辞めたの、まあ半年以上その何もない状態で転職活動してたんですけど、まあ、ぶっちゃけやっぱ厳しかったですね、
うん、
うん、まず案件の数がやっぱりすーげー少なかった、うん、で少ない案件にいろんなそのたくさんの人が繋がってくるので、まあ、これちょっとこれもねハンさんに結構愚痴ってたんですよとにかくレスが遅い、
うん
うん、
そうですね、
ね、これはやっぱり、ね、非常にやっぱり辛かったなっていう。
ですかやっぱり今でもレスが早い案件とかはあるんですか、即決で決まっちゃうみたいな、それはそれである。
もちろんそのピンポイントなものに関して、ね、ピンポイントの案件にピンポイントの人が来たらそういうようなことはありますけど、 やっぱりこの景気が悪くなって企業もですかね、出してるものの本当に採用するのかみたいなところも活動しながらなんていうんですかね、いろんな人に確認してるんで、うん、一つの採用を取ってもなんか即 OK みたいに、予算を取ってるけど即 OK みたいにならない1年間だったか分かんないですね。
予算繰りの問題か。
ちょうど僕はほらコロナ禍のど真ん中で今回活動してたんで、だから凍結が多かったですね。
凍結
は多かった、めちゃめちゃ多かった。だから実質辞める前から当然活動してるわけじゃないですか。だから事実上1年ですよね。1年やったわけですよ。で要するに去年の、年明けぐらいってまだコロナがまだあんまりこううるさくなかったんで、その時はねやっぱ案件めちゃめちゃ多かったんですよ。で具体的にこういうポジションでいつぐらいまでみたいな。ところが2月とか3月になるとそのレスポンスが悪くなって、で大体3月とか4月になるとなんかちょっと凍結になりました。フリーズだよとかエンディングだよとかどんどん増えてきて、
そうですね。
でもう6月ぐらいになると面接、普通面接してさ2週間放置しないでしょ絶対、いくらなんでも。これ何回もあったんですよ。最終だよ、最終で2週間放置されて、これはちょっとどうなってんだろうとエージェントに聞いても、エージェントもいや返事がないんです
よ。まあそうしか言いようがない
ないよね。ちょっとこれがねめちゃめちゃ多かったですね。
なんか僕らが昔本当若い頃転職っていうか就職活動した時って、回答がなければそういう話だっていう感じだと思ってて、そういうことはもうないんですか。
ない
です、ね、普通はもう必ず白子で
帰って
こっちを待ってるし、ね、他にも案件あるわけだから、それは当然そういう話しなしてるわけだから。2週間
ぐらいだとちょっとご縁がなかったみたいな感じなんですかね。どうなんでしょうか。
基本長いものに対していい話はないですね。ないですね。多分コロナの状況長かったのは日本としては取りたいんだけど、外資の場合は本国が承認出さないとか
ありえました。
なので日本側 の、 その採用する企業としても何も言えないみたいな状況が多かったんじゃないかなと思いますね。
確かにそれはそんなニュアンスが何社かありましたね。結局エージェントさんに僕は続くしかないじゃないですか。そうするといやなんかまだなかなか本国から決済が下りなくてとか、なんかそういうことを言ってきたエージェントが大半でしたけど、
そっか、
まあその辺は結構やっぱりストレス溜まりましたね、やっぱこの1年は。だってもう一つ多かったのはね、これありがたい話なんですけど、これまで一緒に仕事してた人から、案件がないのにうちの会社の人事に話しますよ、何件かあったんですよ。ただ案件がないんで、別に募集されてるわけじゃない、ただただ人事に売り込むんで、歴史を送ってないと。結構ねこれがね 4,5 人ぐらい言ってもらえて、まあ、どこも済まなかったんですけど、まあ、これは結構嬉しかったですね。
でもそのちょっと、まあ、我々とはシチュエーションが違うけど、まあ、同じ業界でちょっと年上の人がいるんだけど、去年まで一緒に働いてたんだけど、まあ、自分にはもっといい職場がある的な感じで辞めてしまって、で転職はしたんだけど、そこの転職した先が、まあ、このあれで良くなくて傾いちゃって、でそこからやっぱエージェントとかにすごい相談してるんだけどもう全然なくて、でもうこれはウーバーイーツしかないって言って、もう本当笑えない話で、もうなんか何もしないと気が滅入るし精神的に良くないから、これウーバーイーツやるみたいな感じになってて、でも年だから体がついていけるかみたいな話当然あって、
あれバイクでもできるからウーバーイーツ、
だから厳しいんだなっていう話はなんとなく、まあ、ましてや我々年上だからしょうがないんだけど、
まあ基本的にもう我々の年代以上になるとやっぱヘッドハンティングじゃないと厳しいよね。
厳しい。
公募とか手挙げてどうのこうのとか、やっぱり
だってもうね、おっさんだからアルバイトもね、スターバックスとかやっぱ若い人がいいだろうし、やっぱ採用者される自信がないしね、やっぱりね。
そうそう、アルバイトやろうって発想がないよ。なかなかそれを、まあ、ウーバーイーツもそうだけど、まあ少なくとも俺はそうだけ
ど、今日たまたまそのおじさんの転職ぐらいのものから、アラフォー、アラシックスぐらいの、
はい、
要はその まあ、役員とまではいかなかったけど、うん、その部長とか本部長みたいなところの人たちの転職の話とか聞かせれば、
はいはい、それはあるらしいですよ、うん、あるけど結局そのパークを引っ張ってこれるかっていうのが一番重要で、その何もなしで、
うん、
その業界の知識がありますかっていうのは多分ないだろうねっていう話ですね、やっぱり。
おっしゃる通りで、本当に結構あの50歳以上になってくると僕らの支援としても一番困るのが、大手企業のゼネラルに活躍してきた管理職の方々っていうのが多分一番困りまして、
フックがない、
そういうことです。その大手の枠組みの中でしっかりとこなされてきたけど、それというとその会社でのなんていうんですか、スキルでしかないので、うん、
厳しいこと言いますね。
そう思います。
いや、本当そうだよね。だから会社はむやみに辞めるみたいな話ってなっちゃうんだけど、
うん、
まあ本当になんかそのなんだろう、本当になんていうか強がって、
うん、
俺はもっとみたいなので辞めてった連中がすっごいね、
うん、
もう戻りたいみたいな話になって て、
まあそうだよね、うん、戻ったらだってもう最悪じゃないですか、その扱いなんて。多分でも取れるのかどうかは分かんないです
け
どね、
まあ、でも取れるのかとかっていうか、うん、まあ我々の業界結構みんな出戻るんで、
ね、まあまあまあまあ
出戻る、
まあまあ、出戻るあるよね、業界によって。
だけど、うん、出戻った時のその覚悟ってやっぱり必要や。
覚悟もそうだし、出戻った段階でも3割減とかじゃないですか、もともと
給料は上がらないね、
うん、外資は結構みんな出戻りますもん、
うん、
あんだけ喧嘩して、うん、3年前にあんだけ喧嘩したのによくニコニコ側で戻ってきたなみたいなやついっぱいいますよね
でもそれを受け入れるのがまた外資のパワーですよね、
うんうん、まあ、だから人事担当も変わってたりするし
ね。そうだよね、
うん、
であとはなんかいい思いばっかり思い、ね、思い出して、
うん、
いやっつって、あとはまあ、 あのよそで一応なんとなく活躍してっていうのはあるかもしれない
し、はいはい、逆にバージョンアップして戻ってくる人いるからね、うん、あのそれこそ役員クラスで戻ってくる人もいるし、うんうん、外資はまあまあ ありますよね。
まあまあ、まあ、ある、
うん、そうなんですよ。ちょっとそんな感じでね、あの新たな仕事をちょっと始めることになりました、始めてるんですけど。
でもその消去法的な意味じゃなくて、
はい、
要はその就職活動をしてたんだけど、
はい、
そこでなかなかいい口が見つからなかったから、はい、自営業というか、
うん、
社長業っていうのとは別の意味で、
うん、
前向きな意味でそれを選んだ理由とか。
前向きな、いや、それはね、もちろん例えばね、あった話がトントントンって決まってて、僕多分そっち行ってたと思うんですよね。
うん、
例えばそれこそ去年の今ぐらいにあった話で、いくつか面白いやってみたいなって思った仕事もあったんですけど、そこに決まってればそのまま僕何も考えずに行ったと思うんですよ。だけど何せ決まんない、時間もかかるで、まあ、正直言って一回経験してるんで、まあ本当にその状態っていうのは良くないわけですよ。
まあ僕もね、うん、休んでた時期があるんで、それよく分かって、
う
ん、
気も見えるしね、
気が見えるし、
はい、でその中で、まあ、そういう話を、まあ、持ってきてくれて、まあでももうそもそも論で言うと、もう自分自身の 、まあ、あの欲求としてはそういうふうになりたいっていうのがあったので、これ何かのご縁かなと思うし、うん、
いや本当に、うん、やっぱり縁はやっぱり大事ですよ、
大事だよね、
うん、これはやっぱり、うん、まあ、単なる巡り合わせじゃないような気がしていて、
うん、ただまあ決まってれば僕そっち行ったと思いますよ、もちろん、うん、
だそれは巡り合わせがちょっとなかったかもしれないっていうのがあって、
うん、去年の今ぐらいにそういうその今みたいな形でやるなんてことはもう1ミリも考えてなかったんですよ、うん、なんかやりたいな、でもどうしていいか分かんないな、
うん、
だったらもうまた一般企業で働くしかないな、うん、働きながらまたそういう自分の、うん、まあ、プライベートカンパニーで作ってやっていけばいいかなっていうふうに考えてたんで、うん、はい、今みたいな全く想定しなかった
。逆に言うとプライベートカンパニーを作るにあたって、うん、そういう、まあ、今フィクストインカムがあって、うん、まあ、勉強しながら、まあ、お金もらえるぐらいな感じなんですか、
ね、もらえるとは言わないけど稼ぐ、
ね、稼げるみたいな感じ、うん、そういうふうに、なんだろう、考えるとすごいいい条件、恵ま
れてるなっていう感じがする、
うん、
でまあ、周りにいてくれてる人たちも、うん、あのまあまあいい人たち、うん、かなりいい人たち、
うん、
なるほどね。でもまあその話来た時ちょっとびっくりしたけどね、なんで俺なんだろうっていう
裏があるんじゃないか
と思うじゃないですか。まあまあ以前からしてた人たちなんですけど、まあ、ただやっぱりね、なんでっていう気持ちも正直あったから、まあ、それで、まあ、年末に話してもらって決まるまで決意するまで、まあ、3、4ヶ月かかったっていう話なんですけど、結構揺れてましたもんね。
揺れられてましたね。
どうしようかなって、
この話聞いた時にちょっと他人事なので、なんか今までの経験を生かせるし、かつその固定されたものがあるし、ちょっと金額が具体的なことは分かりませんでしたけど、なんですかね、個人で立ち上げるんであれば結構土台としては結構整ってるなというふうに思ったので、あ、チャレンジされたらいいのになぁなと思ったんですけど、なんか最初はあんまりそんな感じではなかったですね。
そうそうそう、あんまり乗り気じゃなかったんです
よ、まあ、難しいよね、
難しい、いろんな意
味で。でもカルロスさんのその話を聞いた時にはすごい条件はいいと思いました。
あ、本当、まあ条件はいいよね、確かに。でもピンときてなかったね、俺正直。
どの道も死に物狂いで頑張るしかないんだから、う、ね、もうやるだけ頑張ってやりながらで、やりながら別に転職活動したかったりすればいい。
それはあるよね、転職活動は続け
たら。ただそのいずれ転職したいんだと思ってこの仕事を片手間程度でやると結果的にどっちもどっちもなくなっちゃうから、この仕事はこの仕事で転職したいって、をするにしても、やっぱり死に物狂いでやし、ね、130% でやった方がいいと思います。
確かに、いや、もちろんそのつもりですよ。やっぱり恩返ししなきゃいけないしね。
そうやってその、発注もらえる分に関して言うと、やっぱり向こうのその社長さんというかその出資者さんからすると、本来は自分の会社の社員にあげるべきものを振り分けてるみたいな感じですか。それは、それとも、でも持ち出しちゃってる感じですかね。結局誰がやってくれても その以上に儲かってるから別に変わらないんだよっていうものなのか、本来はその別にカルロスさんに発注しなくても自分たちでやれば自分たちの利益になってるっていう、
そう、あの まず大前提でそこの会社の売り上げが今めちゃくちゃいいんですよ、あのちょっと バブルみたいな感じがあって、で会社 あの業用を大きくしたい、まずあります。だけどそんなに大きな会社じゃないんで、今働いてる人たちにそれを求めるのって結構酷ですね。でもその会社の枠の中で新しい人を入れるのもなかなかうまくいかないです、なので僕みたいに外の人間を使ってそのい
わゆる、
プラスアルファの部分をそこに投資していこうという感じですよ。だから社員じゃないんで、はっきり月いくら払えばそれで済んじゃうわけですよ。ダメだったら切っちゃえばいいんだから、この立場で。要はそういう感じです。
あ、だから、はい、会社の中に一人抱えちゃうと、当然切りたいタイミングで切れないとか、その問題があった場合とかいろいろコストがかかるんだけど、今これだそのカルロスさんを外部で雇うってことは、そのやった分に関してはそのもともと来る発注だから社内で処理しても、
いや、あた基本的に新規ビジネス
だとか、
そうなんです。それは新規ビジネスってほらそのために人取っちゃうと固定費になるでしょ。で僕はその外の人間なんで、はい、要するにやったら払うし、でやらなくてできなくても1年間その定額の費用を払ってしまえば、それで済んでるわけですから、
だからリスクが向こうとしても低いと。
で僕にしてみてもその条件としては非常にまあ願ったりかなったりっていう、お互いなんかディバンテイが成り立ったって言っても言えるし、まあそんな感じです、
ね。まあお互いがハッピーな状況から進められる
っていうのはすごくいいですよね。
じゃあそれをこなしてる限りは、まあ、多分2年目も普通にあるんでしょうね、3年目もあるんでしょうねっていう。
ただそのどこまでを期待値なのかっていう
か、ね、ないと思うんですよ、それは。だってそれだったら社員でいいじゃないですか。
そうそうそうそう、そうだ、そこはやっぱりね、あの相手は日本人じゃないんで、そこは求められる
だから、基本的に多分経営者はその外の手を借りたいと思うので、はい、まあ、一つは単純にスキル的に社内でできないことをお願い、具体的にこういう作業をお願いしたいっていう場合と、あとはそのもううちの会社の中では出てこないアイデア、これ以上うちの会社の中で想像力を膨らましてももう無理だっていう時だと思うんですよね。
それははっきり言われたのその両者、それは言われた、
まあ、だからそこを多分求められたんだと
思うんですよ。
まあ、でもそれをよく理解していれば何があればいいかっていうのも実は分かるから、
そう、本質分かるしね、
そこは。そうですね、
だからね、変な話ね、なんか発想がやっぱり、まあ、まだ始めて一つも経ってないんですけど、やっぱり会社員時代とね、やっぱりすごいなんか考え方が変わった感じがすごいしますよ。あのまずね、一つ言うとね、自分がやらなきゃ何も始まらないんですよ。なので自分がコントロールできること以外は気にしないようになったっていう。
でもまあそうですね、うん、それはよくわかる。
わかる。で、あと口に出して1円の得にもならないことは口に出さなくなった、うん、
それもよくわかる、
うん、でしょう。これはね、やっぱめっちゃ変わったですね、うん、なんかサラリーマンやってるとやっぱりほら、なんか会社の愚痴を言い合うのも仕事の一つみたいなのがあるんです、うん、俺今それ言ってもしょうがない、うん、
愚痴はないないですからね、自分だから
で、ただ一人でブツブツ言ったところで、うん、1円の得にもならない、うん、
まあね、取り切りに行ってゆっくりこう反省するぐらいに、
そう、もう反省もしない
反省もしない、
取り切って韓国ドラマ見てよしって言うだけ、それだけなんですよ。ほんとそんな世界ですよ。だから何かちょっとやばいこと、嫌なことがあっても、そのなんかいいところを探して いいように考えるみたいな、
すごい大事だよね、
なんかそういうマインドになった。
やっぱその方が建設的だし、
そうそうそうそう、
そんなその反省というかね、あのラーニングスばっかりやってもしょうがないから、うん、どんどんどんどん前に行った方がやっぱりいいと思う。
なんかそんな感じのね、なんかマインド設定になってきた、
うん、気持ち悪い不満がない、
うん、そうです、
はい、苦しいこともあるし、うん、し辛いこともいっぱいあるけど、なんかあの気持ち悪い不満がない。
そうそうそうそう、多分ポンちゃんなんかもう起業してほら長い、最初苦労したと思うんですけど、まあ、今苦労してるんですけど、多分そういう感じだよね。
なんかほら
それは
自分の人の言うことを聞かなきゃいけないんだって思うと、うん、でも自分にもこうした方がいいんじゃないか、うん、それがすごくなんか歪んでしまうじゃないですか、うん、いろんなことが。でももう言い訳できないし、
そうそうそうそう、
別に誰に言われてるわけでもないって思ったらすごい気持ちいいですよね。
そうなんですよ、やんなかったら自分が死ぬだけなんですよ。
そうそうそう
シンプルなそうで、それでいいのって言うわけないですからね。そうそう、なんかそんな感じですわ、最近のマインドは。
それは今日話聞いてよかったな。
だからなんか、なんか何があってもなんか全部プラス転換できそうな感じがしてて、まあ、実際そうなってますね、はい。まあ、そんなこと言ってまだ1ヶ月も経ってないんでね、うんうん、あの、まあ、
来月はね、違うこと言ってかもしれない。
その通りだからよく分かんないですよ。
こんな大変でした
ちなみにこれって、はい、ゴールデンウィークはどういう感じになるんですか、うん、休む感じなんですか。
だからもう基本的に僕ほら、あの、はい、勤務時間も土日も別に関係ないんで、はい、まあ、基本的には、
うん、だ5月病も出ない、
出る暇がないと思うんですね、うん、今考えてるのはもう毎日スケジュール決めていろいろやってるんですけど、4月中にそのプランみんな固めて、で5月の段階からスタートさせてしまいたいなと思ってて、だから、まあ、ゴールデンウィークの間は、まあ、もちろん市場が動いてないんで、多分いろいろまた調べ物したり自分でできることやってい
く、うん、そう一番いいと思います。
そうそうそうそう、
なんかもう連絡もないし他人のスケジュール気にする必要もないから、
おっしゃる通りです。多分そうなるんじゃないかな。で事情が許せばまたあのね、今時あのウェブミーティングできるんで、
うん、
海外の連中と、
海外多分動いてるし、
できるし、うん、アジア圏以外はできるじゃないですか、うん、だからそんな感じで多分なるんじゃないのかな、うん、だから今はもう全くあのね、やっぱいいなと思うのはね、例えば午前ちょっと時間があるとするじゃないですか、僕腰が悪いんで、うん、ちょっと整体に電話して、うん、空いてますかって、うん、でパッと行けたりとか、うん、結構そういうのがあったりとかするので、
まあそれはね、雇われとは
そうそうそう、
ちょっと違うのかな、
うん、すごくそこは、ね、
僕みたいに電話がなくてしたらどうしようどうしようっていう感じで
ただその分ね、やっぱり勉強すること結構多くて、例えばその社会保障費とか税金とか全部自分でやらなきゃいけないし、うん、で今回も確定申告やったんですけど、まあ それ以上にいろいろやらなきゃいけないことが増えるので、またそれも勉強してますね。
これ本当なんか自分がやったら休めないなと思っちゃいます、
ね、ああいやもうまさに
そのなんか仕事があるっていうのはなんかその、うん、ある意味そのボーナスステージみたいな感じがしちゃうので、その何て言うんですか、会社だったら給料分以上働くかっていう感じがあっても、とりあえずいつなくなるかも分かんないし、やったら全部自分のものなんでしょって思うと、なんか永遠とこのボーナスステージをこうずっと続け、休まずに続けちゃいそうな気がする。
20日年齢を貸しちゃ回ってる
よね、もうなんかずっとそういう感じで。でもそれで気づいたら、あ、10年だったっていうのは多分幸せな人生だと思うんですよ。
多分そんな感じだと思うんですよね。
なるほどね。
だからまあ一応本当にねどうなるか分かんないし、うん、あの1年後にね、うん、いや全然ダメでしたって言ってもそれ分かんないよ、それ分かんないけど、うん、もうなんかそういうことすら口にするのもなんかあんまり意味がないなっていう気がしてて、とにかくやれることをやって、うん、でなんかいろいろ考えるに、まあ今ね、あのいくつまで働かなきゃいけないか分かんない時代なので、うん、そう考えたらまあ自分でそのやれるだけやれる環境を、ね、作っていくのを今からまあ悪いタイミングじゃないなっていうふうに考えてますけどね、うんうん、はい、まあこんな感じですわ。あの同年代の方いろいろねご心配いただいて、あのリスナーさん非常に あのありがたいなと思ってます。ちょっとこんな道を、今僕はあの選択して、はい、毎日いろいろ考えてやってますんで、またいろいろアドバイスなり激励なりを送っていただければ非常に励みになりますんで、よろしくお願いいたします、うん、はい、ということでゴールデンウィーク第2弾はカルスの転職というか新しい仕事ですね、うん、はい、それに関してお話ししました。で続いてね、来週ちょっとハンさんに、
はい、
この2021年コロナ禍の中のね転職市場の動きなんかをちょっとご説明してもらおうかなと思っています、はい、はい、それではありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思いますので、
今来たかもたまに脱ぎます
スタジオスモーキーアットマーク gmail.com 皆様のご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。 Birthday!